はい、たい。
はい、さい。
こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はね、12月の18日です。うん、残すところ、今年ももう半月切りましたね。
もう切れてるね。
ここからのお相手は、日月陽子と、
ラピス、和尚でございます。はい。
和尚、早速ですけどね、今日は何の日、ということで、私たち内地の人間からしたら、東京駅の完成記念日なんです。
東京駅の完成記念日、
はい。そして私たちの、住んでる神戸の、まあ、近場で言うと、山陽本線っていうね、電車があるんですね。
そうそうそう。
はい。この、山陽本線の、まあ、開通と言いますかね、全通車。
開業やね。
開業。開業はね、1888年なんですよ。で、全通したのが、1901年の5月27。神戸から下関にまでみたいな。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、もっともっと前線に行くと、1942年、ちょっと後になりますね。
まあ、でもね、神戸といえばね、ほら、まあ、電車のことで言えば、山陽本線の始発駅なんですよね。
はい、ああ、そっか。
そう。ここが始発なんですよ。で、終着が下関なんですね。だから、まあ、山陽本線という意味では、まあ、神戸というのが起点になってるんで、
はい、こう、
まあ、最初の始まりの日数で合ってると思います。
これね、ちょっとうちのメンバーに聞いたんですけど、最終電車ってもう遅いじゃない、最後の電車でしょ、
終電ね。
その終電に、乗ってる、車掌さん。で、どうやって帰るんやろっていう。知ってる？
駅舎に泊まる。
あ、そうやね。答え言うてもうたやん。
駅舎に泊まって、次の始発で戻る。
始発に戻るんです
よ。そこまでが勤務やね。
そうです。当たりました、もう。
でしょ？まあ、こっちの人間舐めてもたら困るな。あのね、鉄オタって多いんですよ。内地は。で、鉄オタにもね、乗り鉄とか取り鉄とかあって、ね。
そうそう、取り鉄。私もでもちょっと鉄子なんです。
あ、そうなん？
私ね、スカパーってわかります？
スカパー知ってるよ。
あれですよ、ケーブルのスカパー。みんな知ってるでしょ、あれのね、鉄道番組の私、レギュラーやってたんです。
マジっすか？
マジです。大人の鉄道美学っていうの、私、初から一番と、最初からもやって。
どんなんやってたんですか？
あのね、ちょっと特殊なやつで、大人のと、だから、大人がこう、落ち着いて乗れる列車っていうか、例えば、黒松号とかあるでしょ、なんか単語の。ああいうのに、私今乗ります。
乗って。
まあ、とりあえずこの電車はこういう電車ですって説明して、そこの中でお食事とか出るじゃん。いいやつは。はい。お食事食べながら、リポーターするんですよ。グルメリポーターもして。で、着いたところのリポートもするんです。そこら辺の神社行ったりして、こう。
なるほどね。
YouTube にね、YouTube に2つぐらい上がってますよ。沖縄編もあるよ。
沖縄編。
ユイレール。
ユイレール。
ユイレール。沖縄ね、ユイレールあるんで、ぜひ見てみてください。チラッと。
空港から出てるやんか。
そうそうそう、空港までね。
あれでも乗ったらぐるっと回ってるよね。
ぐるっと回ってる。
市内をね。
そうそうそうそう。
まあ、でも、ね、東京駅の完成記念日から、えらい話が発展してしまいましたけど。
はい。ということで、今日も楽しく、一緒にやっていきましょう。憧れ
なはれ。
このコーナーは、沖縄に憧れている我々神戸人が、沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーとなります。
ですね、
はい、そしてですね、今回のゲストはこのお二人です。どうぞ。
はい、皆さんこんにちは。ザルツのジュンです。そして、
はい、はい、ザルツのルートです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このお二人ね、実はこの同じ曲で、
はい、
ね、
はい、
はい、この FF 那覇で番組をされてるんですよね。
そうなんですよ。毎週木曜日、夜の8時半から、
はい、
テーファーのミュージックチャンプルという番組ですね。
テーファーのミュージックチャンプル、
はい、やらせていただいてます。
適当な
やつ、
適当な音楽を混ぜているでみたいな。
テーファーっていうのが適当ってこと、
もうなんとなくそのお調子者とかなんかお気楽者とかってい う、そういう意味合いで、
へー、
なんとなくやり始めたんで、なんとなくなんです、何もかもが。
いや
で、ミュージックで、チャンプル。
そう。ミュージック、チャンプル。
そう、いろいろ混ぜちゃえ。
混ぜる。
混ぜる。
そう、あれ、チャンプルって混ぜるって意味なんです
ね。
そう
ね。
すいません、全然ね、その、沖縄のね、用語が分かってないんですけど。
なんか難しい。
はい。そんな FM の初流れのお二人でございますが、ザ・ルーツさんね。今日はこの番組にようこそということで。このコーナーなんですが、さっき言ったように、沖縄に憧れているといったようなね、まあ、そんな話をしていただこうかなと思ってるんですけど。
はい。
うん、
はい。
まあ、ちょっと、ルータさん聞いてみようかな。
はい。はい。沖縄ですよね。はい、もう小さい時からね、ものすごい気になってたんですよ。
うん。
何がって言ったら、やっぱ音楽をやったんですけど。
小さい時ってどのぐらいの、
うん、小学校低学年ぐらいですかね。
結構
早いですね。うん、発端は、日本昔話やったんですけど。
え？
普通、各地のこう民話をやりますでしょ。
はい。
だから、沖縄の時があったんです、それが。
はい、そんな。何それ。うん。
ちょっと内容はね、もう小さすぎて覚えてないんやけど。う
ん、覚えてないんかい、
うん、うん、うん。もう、わからんと見てたみたいな感じなんやけど。そこに出てきた音楽っていうのが多分宮廷の音楽だったのかな、聞いたことない音楽やったんですよ。
へ
ぇ、まあ、今になれば。
その旋律？
そう。たららららららららみたいな、言って、何やろこれ、うん、全然民話らしからぬこの感じでずっと興味があって、で、調べてたらやっぱ沖縄の音階っていうのがあるんですよね。で、まあ、音階って言ったら、まあ沖縄独特の音楽。
そうそうそうそう、ドレミファソラシドのレとラがないんですよね。
そうです。もうそれ、そうそう。そう。
だってレが入ってない今。
レが入る時もあります。
うん、
で、まあ、絶対にその限りじゃないんですけど、うん、まあまあ、独特な感じがあって、うん、それにものすごく惹かれてずっと気になってた時に、今度音楽かな、中学校の時の音楽の教科書に日本の民謡とか言ってこう各地出てる時に、沖縄のところはタンチャメが載ってたんですね。
はい。
タンチャメな、ハーマニーだ、あれ、やっぱり、あ、これは沖縄行かなあかんと思って、で、学生の時に、まあ、お金ないから船で沖縄行って、そう。ほんで、今もあるのかな、那覇のね、辻っていうところに松田三味線店っていうところがあって、
はい、
で、たまたまそこが見つけたから、もういきなり入って、で、ほんなら奥さんが出てきて、
はい、
教えてくれることになって、滞在期間
中。沖縄らしいね。
いきなり。もう、そう、そこでデンサー節教えてもらいましたね。そう。で、それが18ぐらいですかね。
三振ですよね、今のお話。
はい、三振です、う
ん。
はい。
三振の音階の言い方もね、なんか、違いますよね。
そうそう、アイス、こう、こう、つす、なんかそういう
感じで
書けますよね。
感じでね。
そうですね。
くんくんしーね。
うん、そうそう、くんくんしー言うんです
けど。どこやったかな、僕もね、体験コーナーがあったんですよ。なんかリゾート行った時に三振の体験コーナーあって、なんかもう芝生のテラスの、ど真ん中にポツンと立ってる、そのハウスの中で、お教室があって、わからんながらに、これは土の音とかみたいな、なんかそんなこと言われた覚えがあるんですよ。
あ、土の音とかあるんですね。空の音とか。
空の音。
へぇそれは初耳でしたね。
沖縄とかって思いながら。
それ間違ってません。こうっていうのは土って呼んでませんか。
あり得る。
確かに漢字で、
あ、
そうかもしれんわ。
めっちゃあり得る。
あ、そっか。あ、でもそれも
見えるから。
こうってあるから。
こうってあるから
ね。こうもあったような気がするけど。
突き抜けたら土やからね。
そう
か。そういう女かもしれない。あり得る。僕のことやからね。
私今、土と思った
。土の音とか、土の音とかあるんかね。あるのかもしれない。
かもしれない。
そう、
そこから
そこから毎年通うようになりますね。
毎年
もう何やろ、何回行ったかな、10年、20、何回行ったらな、年に何回も行った時もあったので、
ハマっちゃったね。
一人で行くんですか？
一人で行ったり、ほんで、友達が、沖縄出身の友達がいるんですよ。で、案内してもらったり、帰った時に。そうそうそうそう、そういうのもあってね。はい。
繋がってるね、沖縄ね。
そうそうそう。
そういうのが積もり積もって、今この曲の番組まで。
あ、そうですね。
すごいん
だ。好きすぎて。
これ、ずっと通ってはるんですか？
いや、もう。
放送の度に。
放送の度に。あ、
基本はね、大阪で。
収録をしてるんですけど、まあ、三月四月に一回、沖縄に行こうかなと。
行こうかな。
そうそうそう。
ちょっとタイミング合わしたいね。
そうですね。
いいですね。
そうですね。木曜日か。
木曜日やからね。だいぶ長いこと、
長いこと滞在しないで。なんか、がっつり休み取ろうかな。
ね、それを、まあ、まあ、なんていうの、もう目的に、一週間ぐらい休むとかね、
取って。うわ、思い切ってね。
もう帰ってきたら仕事せえへんで。
もうね。
もう、ゴルフ三昧、ゴルフ三
昧。毎日ゴルフ行ってる
から。
もう、ツーラウンドぐらいしたいね。
いいじゃないですか、もうそういう時も必要。ね。休まんといかんね、ほんとや。
この間も、ね、沖縄行ってね、日月さんと番組終わった後に、海の見える喫茶店。
ああ、いいな。
豊崎浜のね、チュラサンビーチ。
あ、チュラサンビーチ。
行ったんですよ。でね、そこでね、2時間以上おったんですけど、もうね、そう座ってて、テラス席に座ってるだけで、ぽわーっとしてきてね。
わかります。そうですよね。
和尚のグループは先にね、3人で行ってはったんですけどね。もうね、もう関西色がすごい出てました。
もうどこにいてもわかるっていう状態。
で、行ったメンバーは、僕はコンベションとかでよく行ってたんで、ほとんどスーツでおったんですよ。で、相方のギタリストは、言ったら仕事でライブばっかり行ってるから、海行ってないんですよね。だからもう、うわ、沖縄やで。
そんな感じ。もう三人でもわははみたいな。
ああ、ほらー言ったところに日月さんたちが来て、いきなり関西弁トークが朝ぶれつ。来てた人が、もう嫌って顔してはる。周りのお客さんが、もう。
いきなり大阪
って。ここで大阪、もう関西人やわ
だってそのね、同行されてたギタリストの人がね、私なんか言ったら、もうここでなんか関西弁聞きたくないよなって。
聞きたくないよな。
聞きたくないよな、言うてるのがもう関西弁。
関西弁。い
や、わかる。
忘れたくて言ってるのに。
ルートさんそうすると、そんだけもうこうね、沖縄に通っておられると、もう沖縄弁とか、も
う。内内内はどうですか？
全然わからないですね。
全然わから
へん。全然わからへん。本当に。もう日本語じゃないぐらい違いますもんね。
なんか、方言ってそんなもんじゃないですよ。東北行ったら東北でとか。
そうですね。沖縄でもやっぱり首里とコザじゃちょっとちゃうとかいろいろ。北の方行ったらまた全然違うらしいですね。
もう近いようで鹿児島行ったらもっとわからへんもんね。
鹿児島行ったらもう。
もう全然わからへん。
全然もうね、離れたらわからないですよね。
とかね。あるしね。
そうそうそ
う。でもいいな。でも毎年ずっと通ってこられて、もう20年以上ぐらいなんですね。
ここ数年間ちょっと途絶えたんですけど、それまでずっと行ってましたね。その音楽から波及して、その歴史やら、まあ文化やら、もう自然とかね、いろんなの調べたりしてました
ね。ルートさんは、あれ、ルートさんだけじゃなくて、ルーツとしては、こう、那覇で、とか、沖縄でライブとか。
やりたいんですよね。
やりたい。
やりたいんです
いいね。
そうなんです
よ。いいこと聞いちゃったね。
私たちこの間やってきたんでね。
おー、いいな。
何それ、プチ自慢。
何やりましょう、やりましょう。
そう、やりたいんだよね。
いや、もうね。ええんですよ、声もね。
うん。お二人とも素敵なん、素晴らしいんですよ。
素敵。素敵やしね。ちょっとね、ルートさんとかイケメンやん。ここがね。
ジュンちゃんも言ったって。
ジュンちゃんは、なんとなくね、僕と似たような空気感を持ってはるというか、顔立ちも、体格も、
キャラクター的に
ね、
座る場所がね。
いやいやね。
癒し系というか。
そう、癒し系というかね。
癒し系、ちょっとぽっちゃりメガネみたいな。
ちょっと、ほっこりさせる感じのね。
定まってますね。
まあ、
ルートさんシュッとしてるから。
そうやね。
シュッとして
る。もう役割分担ができてます
そんな
もうよく理解してるつもり
よく理解してます
。ちなみに、おしょイケメン嫌いですよ。
そう
なんです。ディスられます。
ということでね、まあ、イケメンの話はここまでしときましょうか。
ね。ということで。さて、本日のおもろい話ありますねん。ね、引き続きゲストはこの方たちです。
はい。ザルツのジュンです。
はい、ザルツのルートです。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やけどさ、あんだけね、前振りしとったんやけど、ジュンさん。
はい、はい。
ここはね、いじられるコーナーですよ。おもろい話。
ねえ、もう、いじられる、ね、満載ですもんね。
満載感ありますね。
ツッコミどころが満載。
ツッコミどころがね。
ということで、面白い話ってありますか？
面白い話ですか？最近ね、あれなんですよ、病気したんですよ。
病気？
病気。
病気っていうか、なんかね、寝込んじゃいましてね。
はい。
1週間ぐらい。
ほら。
寝込んでたね。
そう。で、普通ね、 なんかインフルエンザとかでも、なんか3日未満寝れば、そこそこ良くなるじゃないですか。それがね、もうね、1週間38度5分。キープ。
キープ?
キープです。
しんどい。
なかなかね、これはきつかったですね。で、休めりゃよかったんだけど、休めなかったんですね。まあ、なんか全然面白くないんで、笑えないんだけども。
いや、今は笑えない。
今は笑えない。そう。でも、すっごい大変な一週間だって。で、まあでもその前にね、ちゃんとこう、体のことも気遣わなきゃなと思って。
あるね。
そう、最近、あれなんですよ。だから人間ドックへ。
人間ドックへ。
初めて。
はい。
お、行った。
行きました。
行った。
ついに。
やらいな中年へいらっしゃい。
中年の
コーナーいらっしゃい。
そう、ついにね、40も越しましたしね。そろそろ行かないとねって。
やっとその気。
40超えられたんですか?
そうなんです。
いやー、いらっしゃい。
そう、ついに来てしまいました。
いや、でもね。その頃ですよね。
ですね。
だいたい体調変化が。
ガラッとね、変わるんかなと。
変わります。
ですよね。そう。で、人間ドック行って、初めてあれを飲みました。あの、バリウムというやつ。
あ
れ
ね。
あれね、美味しかったです。
美味しいって感じるかあれ。
あれはね、意外と。
味ついてた?
味ついてた。なんか意外となんかソーダ味みたいな。
味ついてるやついろいろ。
飲みやすくしてんのかな?
そうそうそう。ヨーグルトとか。
そうそうそうそう。
そういうの
いちご味とかね。
なんかビール味やったら一気に飲め
そ
う。
それね。それあったらね。多分ずっと通うかもしれない。
そうそうそう。キューッと冷えたビールを飲む気持ちで、なんかジョッキで気分出してね。
そうそうそう。ジョッキでバリウム。
看護師さんがこうなんかね。
そうなんかついてきてね。
横に座ってくれて
枝豆かなんかそれで
やる。もう最枝豆
反対やねん。
おつまみついたら
食べたらあかんや。
食べたらあかんの。全食
よ。
あれバリウム飲んだ後の翌日のね、排便。
排便ね。
あれね。
あれはね。
何とも言えんね。
そう、下剤を飲むか飲まないかっていう話をね、ものすごい悩んだんですよ。っていうのは、その後に僕、高知に帰らないといけなかったんですね。それもバスで帰る予定やって、あれ5時間ぐらい乗るでしょ。
やばい。
いや、これ途中で行きたくなったら困るよなと思って、で、その、看護師さんとこう、見つめ合いながら、飲むの、飲まないの。飲まないのって脅されて。飲んだ方がいいよって、後にどうなっても知らないよって言われて、おとなしく飲みまして、その後とんでもないことになりましたね。
なんでそれ飲んだ方がいいの?
いや、だってあれ固まっちゃうんだよ。
固まるん
だよ。バリウムが。
そう。で、石膏、石膏?
石膏ではない
にはない。
それもう固まってさ。
飲むことによって柔らかくなるってこと?
そう、そうそう、飲むことによってそれをこう、先に流して、固まる前に流しちゃえって。
硬化するから、白い糞が出るわけ。
ああ、便利だね。
で、飲まずに、まあ、バスにね、乗ってたとしたら、シートがちょっと白っぽくなる、ね。
白っぽくなるかなっていう。なんか、とっても危ないことにな
る、ね。危ない飲み物やね、まあ、あれね。
危ない飲み物でも美味しかった。
美味しい。バリウム美味しいって言うとさ、
もうね、純ちゃん何でも食べ物美味しいんですよ。飲み物も食べ物も美味しいんです。
食べ物大好きそうな顔じゃん、してる。
ね。で、その、でもね、その病気した時に食べれなくなっちゃったんですよ。一週間。
ちょっとだけ痩せたよね。
ちょっとだけね。
あの時ね。
あの時ね。そう、戻っちゃったけどね。
なんか心配してたもん。
当たったかもしれないしね。それ、食べ物に。当たってる可能性も。
あったんかな。もうだから全然口に入らない。もう固形のものを一切取れなくなっちゃってね。あの時はね、でもその方が健康だってね、ルートさんにしきりに言われる。
なんか病気して健康になった感じがしたな。
またなればいいのにとか、なんかそういうこと。あと一週間ぐらい寝込めばよかったのにみたいな。いや、そういう。
まあでもね、その瞬間がひょっとしたら休息かもしれないです。もう体が限界を、というか、もう変化に対応するために、まあ、こう、一週間、寝込むということで、体を休めたかもしれない。
かもしれない。内臓も休みたかったのかもしれない。
ありえますね。ありえます、
食べるなと。寝ろと。
人間の体不思議だからね。
そう、自然にね、任せてね。そう、ぜひバリウムを飲んでください、
なんでやねん。
で、結果的には、結果的には。
結果はね、それがね、意外とね、何もなかったんですよ。
え、すごい。
あるね。あるんです、それ。
ね、なんで?
診断書に、不明熱って書かれんねん。
あ、そうそうそうそうそう。
そうなん。
そう。だから、多分、だから、まあ、あれは今考えたら、多分、気管支炎。 やったんやろうなって、機関支援っぽいですねとは言われたんやけど、その断定をしてくれなくってね、そうだと。
あのね、分かんなかったんですよ、病院の大きさによって、うん、断定がね、変わるんですよ。だから、まあ、小さな病院とかやったら、本当に検査しても、分かる種類限られてるんですよ。でも、その、菌とか、その、ウイルスとか、もう分からないものが、やっぱりこの世にいっぱいあって、で、大学病院クラスでも、300ぐらいしか分からないんですよ。種類が。300いたらすごいんですよ。でも、その、大学病院でもない、そういう普通の一般、総合病院とかやったら、もう100ぐらいしかわからない。だから、それ不明熱、心電図とかいっぱい取られるんですよ。エコーも取られるし、もう、お尻からね、にゅっとこう何かが入ってきて何かを失うんですけど。
何かを失う。入って失うんや。
指が。
指がね。
あうって。
あうって、今の顔。
いや、思い出したよ、それね。
記憶がね。
記憶が
蘇る。
これ大変よ。
大変、それはね。
でも入院しはったってこと、それ。
いや、
結局。家でね、
そう、家で。通院で。で、そう、ようおったでしょ。しかも、寝れなかったんです。結構、仕事がそのまま入ってたから、昼間は昼間で働きながら、ね、帰って寝込むっていう、そういう。
でも怖いよね。そんだけ一週間続くと、そんな熱が。そう、
さすがに。
何やろ ?8 度5分が。
何やろって思う。
ずっと8度5分。
もう、ふらふらやん。
ふらふら。もう、で、熱冷まし飲んだら一瞬、治るけど、で、熱冷ましの効果が切れた時にまたヒュンって上がるっていう感じ。ね、でもその時の方が良かったってルートさんは言ってます。
う
ん、
その時の方が、さ、今の暴飲暴食を見ると、もう一遍病気した方がいいんちゃうかなと思うけどね。
確かに
ね。
ちょっと、なんとなく、こう、ルートさんの方がね、はい、なんか、すごい人に見えてきたね。
そうでしょ。う
ん、熱で弱ってる人に対する、してこの扱いがね、扱いがね、
なかなか雑い感じ、
ね。そんな時こそさ、はい、友人としてね、はい、なんか、いつになく、そう。こう思ってくれ
る。ねえ、なんかちょっと優しい言葉のね、一つや二つね、
聞いてもらって。そこだけ聞くとそうだ
よね。固形物が食べられへんから、でも、ちょっと熱がね、冷めるようにアイスクリームがね、差し入れて、何気にこう、ポンと置いてあったり。
ああ、もうね、あ、
なんか。こんな思いやりはあったわけですか。
いや、なんか、もうちょっと寝込めばよかった。そういう感じ。
仲悪い？
いや、仲悪いんかな？
ちょっと何にしても大盛りしたりおかわりしたりして、こうなっていくから。あ、
純ちゃんさ、某番組でね、私また別で神戸で違う番組一緒してるけど、私のお水とかお茶用意するじゃない？純ちゃん必ずとろけるカフェオレ。
あ、そうそう。
そう。で、とろけるいちごオーレ。あと、牛乳で割った濃いカルピスとか。
ああ、もう大好き。
そんなんばっかりしか飲んでない。そう、
だから水分は甘いもんがないと、取れへん。
取れない。
せやから、あ、それやったら寝込んで食欲ない方がデトックスできるやんと思って。
そう
カルピスは現役でお願いします。
ええ
美味しい。
牛乳で飲むんですって。
そう、牛乳で割ると美味しいんですよ。実は。フルーチェみたいになりますよ。そう、とっても美味しい。
今ね。
デザート。はい。
私、糖質制限してるんです。
これはダメだ。これはダメだ。
今、耳にね、大変甘いものがいっぱい入って
く
る。
ありゃり
ゃ。でもね、
めっちゃ赤
い。やばいよ。本当、もう50超えたから、今なんて言うけど、40代の糖分摂取。はい。ほんま考えた方がいい。
マジですか？
マジで考えた方がいい。もう来るよ。絶対来る。
本当に、いや、ちょっと、
で、その時に、やっぱり、ええもの食べ過ぎてたりとか、わからずに糖分を摂取することで、もう、あらゆる病気になんねん。痛風。ひどかったら痛風。
痛風。
うん。もう、これは、味わった人はもう、とんでもなく痛いらしい。
飛び上がるって言います
ね。風が吹いても痛いと書いて痛風ですからね。
そうやね。
らしいね。
そうやそうや。もう、触るだけでも痛いっていうね。
これが内臓脂肪で、ドック行ったでしょ？はい。この間。
行きました。
そんなもん、引っかかってみ？
えらいこと。
とえぐい検査が待ってるね。
脅されて
る。顔怖い。
顔怖いよね。
顔怖い。もしもそれが怖いから、頑張って頑張って。
そう、去年引っかかったんですよ。うん。でも、それ、やいや言われるけど、いやいやいや、自助努力で頑張るし、とかって思ってて、絶対頑張ると思って、今年検査受けるまでに、もう2ヶ月かけて、緩やかなダイエット。
そう。緩やかなダイエット。
リバウンドしない。ロカボダイエットです。
糖質も、で、完璧に切るんじゃないですね。断つんじゃなくて。
完璧は無理なんですよ、糖質制限。で、取らなければ、脳が働かない。
そうなんですよ。なんか、疲れ ちゃうとね、うん、ついこう頭を使うと甘いものが欲しくな
る。欲しくなるでしょ。なります。ところが、はい、夜中12時超えたぐらいに一個だけチョコレート食べるじゃないですか。はい、バッカーンきますよ。
へえ。
だからそういう体にしてったら、一個のチョコレートが、一粒が、ごっつい栄養剤なんです。
はあ、効率よく。
うん、
今で何キロですか？
今ね、多分6キロ痩せたんです
よ。で、2サイズですよ。
うん、で、最初は無理にせずに、ゆっくりと始めていって、で、だんだん1週間に1キロずつ落としていくんです。
はあ。
でも、月に5キロ以上痩せたらダメなんですよ。僕の体重の計算からすると。でこれをキープするのに、はい、やっぱり食べるわけですよ。うんうんうん、食べるのは、うん、できるだけタンパク質を。
タンパク質。
うん、はあ、うん。これだけだから肉食っていいわけですよ。ああ、
それは素晴らしい。
うん、うん、肉食って、魚も食って。
ああ、
うん、ただご飯とか飯あの炭水化物と言われるものを少し制限していくんですよ。
なるほど。
ゼロは無理です。
無理ですよね。うん、
で間食をやめる。
間食をやめる。
やめる。
うん、ああ、もう全部入ってるやん、山ちゃん。
僕ねご飯が大好きなんですよ。
ご飯大好き。間食も好きやろ。
白ご飯大好き。
僕が教えてもらったのは。白米を食べるんだったら、うん、チャーハン食べましょうよ。
チャーハン？
そう。だからいろんなものが混ざってるから。
ああ、そっか。
具がね、米の量が減ると。
ああ、そういうこと。ええ、ちょっといろいろいいこと言
う。ちょっと料金もらいますけどね。
今ちょっと指導してもらいました
ね。ね、うん、指導してもってね。
いや、ちょっとそうしよう、そうしよう。
じゃ、純ちゃん今度ね、あれ、来日でね、私の番組の時に、甘いの飲んでたら募集するやつ。
募集
それぐらいでいい、それぐらいでいい。
マジで。あ、水にしよう、じゃあ。
水がいい。
水、お茶水、
うん、お茶水。
お茶水ね。そう、じゃあカルピスの原液やめときましょうね。
はい。水にカルピス入れるやめてよ。
やめときましょうね。
元気でのやめて。はい。
これから苦しくなるね。
はい。
ひ。
はい。
ひ。
そんな面白いお二人の。
なんで悩んでんねん。
はい。このコーナーは、リスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤、お悩みを、完膚なきまでにぶち壊す日月陽子と、
仏のように。温かく包み込むラピスお章で、
すっきり、もしくは、ズタボロにしていくコーナーです。
おーい。
お便りが採用された方には、すっきりの場合は、飴。ズタボロの場合は、ムッチ。プレゼントいたします。
はい。
はい。普段はね、うん、このコーナーはお便りなんですが、ね、今日はゲストがいらっしゃいますので。
せっかくだからね。
はい。このザ・ルーツのお二人と、はい、一緒にやっていきたいと思います。
お願いします。
で、お便り読まずに、うん、あなたたちの、
上からやね、今。
そうですね、
今、上から今、
はい。なんかちょっと、悩みみたいなの、聞いてあげようかなと。
聞いてあげようかなと。お願い。いや、まあまあ、こういう性格なんでね。
キャラが。
キャラがね、ドキンちゃんなんでね。
いや、ドキンちゃんなんや。
ドキンちゃん。
は
い、うん。ひょっとしたら熱出したんも、うん、この日付金かもしれない。
日付金、言いにくいな。
そこ
日付金。
キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ
とね、記憶力の減退が著しくてですね。
なんか記憶力の。
そう。特に、あの、ライブとかするときに、うん、昔、歌詞なんて見るなんてとか、やってたのに、いつの間にか練習の大半を記憶を覚えることに費やしてることに気づいて、カンペを作り出したんです。こう、わからんように、こう、ホームセンター行ってプラスチック買ってきて、ピアノの一部に見せかけて、
すごい近く
っていうのを、それで数年間やってたんやけど、今度はコードがわからんようになってきて、今もう栄養を見て、もう普通にやってしまうんですけど、それでも途中でね、集中力飛んでもってどこやってるか分からなくなってきました。だんだんこう、集中力と物覚えがね、ひどなってきましたね。もう元からあれなんですけど。
まあ、分からんでもないけど。
分からんでもない。
工夫が足りひんね。
工夫が足りひん。
譜面置いてない。
譜面置いて、コード表みたいなの置いてる。
置いてるでしょ？
置いてる。
そこにちゃんと、今度は譜面にしたらいい。 楽譜にしたい。
楽譜にしたら大丈夫かな。
もともとクラシック出身なんで、みたいな顔して。
楽譜が必要なんですって。
そうそうそう。もう譜面がないとね、みたいな。
いや、見たないんやけど、ね、できた
ら。それはね、単なるね、かっこつけですわ。
そうかな。
おしょうな誰ですよ。お今日はなんか一節をずっと繰り返したよ。
そう。
本当ね、お経も一緒やったんですよ。
本当に。
だから僕らがお経本見ながら、お経読むなんてって同じ感覚だったんです。
あれはね、そういえば、そう、お盆の時に、なんかね、こう見てやってるじゃないですか、こう。後ろからこう見てたら。時々ね、ミントやってんすよ、ペペって。まだ乱すんですけど、あれはなんかそういうもんなのか。
そういうもん。だから、間違いやすい箇所もあるわけですよ。で、一回間違えるとぐるぐる回ってしまうところもあるんだけど、間違えたことがわからない。
あ、自分でわからない。
自分ではわからない。
わかるか。あ、もう聞いてる人はわからない。
聞いてる人はわからない。
あ、わからないです。
だから、わからんように間違えるんですよ。で、そう考えると、オリジナルソングやってたら誰もわから
へん。確かにそうです。
で、まあ、何かというか、まあ、プライドも何も、一遍捨ててみると、捨ててみると、こう、お経本を読んで、読むことも正しくなる。
正しくなる。
なんかね、後ろでね、お経のちゃんとした本を読んでるおばあちゃんとかおったらドキドキすんねんって、おしょう。
だから、テストされてるみたいな。やばいや、間違えた。
やばいや、と思われて。急にハードル上がるみたいな。
こっちは、お経のプロで通ってんねんから。
本当や、本当や。間違えたとか
言って。間違えた。
で
も全員の前で間違えたことあるけど、ごめん、もう一回やります。ほんまあるんや。
もう一回。でも読まなかったら分からへんかったかもしれない。
いや、それがみんな分かってて。
分か
ってて。さっき飛んだね、とか、すんません、みたいな。あるある、あるねん。でも、なんかね、しょうもないプライドを持つよりも、こう、もう赤裸々にこう、やってた方が、ええかもしれんから、無知する？
これはもう、もう頑張れいう意味で無知ですわ。
無知。さすがドキンちゃん。
無知でした。
ジュンさん聞きたいね。
そうやね。うん、
ね。
悩み。
いっぱいやるやろ。
なんかもう、ありすぎてちょっと困るんやけどね。楽して痩せたいとかね。なんか、いや、もうすでに
流行る。速攻やで。
いろいろあんねんけど。
いっぱいあるんですよ。
どうしようかな。あ、そう、僕ね、歌教える仕事してるでしょ。音楽でね、その、ボーカルを育ててるんやけども。なんか最近やたら結構レベルの高い人がね、来るわけですよ。だからその、教えることがね、そんなにないんじゃないかなって思って。
いや、まだまだまだまだまだまだまだまだ。
結構だから、あれよ、バークリー出身のなんとかさんとかね。もうだから、劇団四季の出身のなんとかさんとかね。割ともう僕よりすごいじゃんっていうような人が結構来るんですよね。どうしたらいいのかなって。
ちょっと自慢が入ってるけどね。
いや。
でかいほど無知よ。
もう一回。
で。そう。だから、どう対応していいかわからないっていうね。
はぁ。
まあでもさ。思わへん？その、そういう人たちにとっても、やっぱり第三者的な目で、
聞いてもらったり
サポートしてほしいわけですよ。
客観的にね。
客観的に。だから、自分がこのままでいいのかどうかっていうのは、まあ不安になる時もあるだろうし、それを音的にどうなんだろうとか、細かいところが気になった時に、それを、あ、今のは少し上がってましたね、とか。
そう。なんか、だから、その、荒探しのようなね、めっちゃその細かいところ
を。でも、そこを若干やっぱり修正してほしいタイミングがあるという。で、その人たちが、生徒が素晴らしいんですよ。
そうですね。
生徒が、そう思って、自分はこれで完璧だと思わずに、来てはるわけですよ。
そう、来るからね。
で、第三者の耳が欲しいわけです。で、そこに真摯に、素直に、こう言えば、思ったことを言えば、本人たちはそれを自分で解決する能力は持ってるよ。と思いません？
そう思います。
じゃあ僕の今日もちょっとチェックしてく
れ。わからん。
いや、第三者の耳。
第三者の耳。
今のもうちょっと落とした方がいいですね。
ちょっと上げた方がいいですね。
もうちょっと、ここのサビの部分はやばい。クーッと来てくる。
サビとかある？
ほんまやん。
お経？
だんだんピアニッシモにしてください。
A メロ、B メロとか
あるよね。
マジで。
あるかもね。
あるよ、あるよ。だから、お坊さん同士あるもん、確認作業が。
ああ、そうなん
ですか。そうなんです
か。あるある。
へ
え。やっぱりね、その、 唱え方とかね、何やちゃうなとか、
なんかでも確かに思ったのは、うん、お寺さんとかお坊さんによって、あの、上手とか、うん、あ、この人ちょっと音痴だなっていう。
音痴はしゃあないですよ。
しゃあない、しゃあない、しゃあない。
音の取り方やから。
そうそうそうそう。うん、だから、音が全然違う、うん。高さが違うから。
違う。
なんかもう、ハーモニーというか、うん、ユニゾンというか、なんだろう。
な、まあ、それにもなってない、
ね。なってないみたいな。
黙れ、貴様って。
黙れ、貴様の声。
そう。誰か違う声が聞こえるっていう。
確かにね、二人でたまに呼んではるときあるやん。
そうそうそうそう。
あれとか間違うたらすぐわかるもんね、うん、どっちかが。
ああ、ほ
ん
とや。せやねん、せやねん。
ズグがね、やっぱりコーラス練習しとかんてやね。
コーラス、コーラス。
ハモリにもならへんしね、あれお経の場合はね。
あ、ハモらないですよね。
ハモったらね、変なお経になる。
変なお経になる。
もう、山ちゃん。
ややこしいです。
山ちゃんはそうね。もう、あれやな、ちょっと、私に免じて、飴あげとこうかな。う
ん、なんで
なんとなく。
もう最初に結構、今もう叩かれた、
ね。さっき、さっき、あの、ルートさん
と。ドキンちゃんがこう言うとか、飴ね。
わー。キラキラキラキラ。
はい。
ありがとうございます。
なんで、ジュンさんには飴で、ルートさんには無知やったんですか、
なんとなく。
私もその時。わからんわ、この判断基準。
私もその時の気分で、ファウルですよ。あの、
い
つも。普段の
基準がわからね。
普段の態度もそうですよね。私も。ドキドキしてるみたいよ、
二人は。ドキドキしてるわ。
はい。さて、あっという間のエンディングでーす。
いつも思うけどね。1時間早いね。
1時間なのにね、あっという間ですね。やっぱり楽しい、あの、ゲストさんとかね。
ほんまやね。
来てくださった日ってあっという間になんか。
そらそうだ。
うん。
ルーツさん。
ルーツさん。
ね。
ザ・ルーツさん。ザ・ルーツね。
ザ・ルーツさん。二人のデュオ。
本当に、あの、多彩な二人で。
いや、このね、あの、放送局ね。FM 那覇でも。
そうです。
番組を持って
は
って。
別番組、木曜日やってはりますけどね。はい。
まあまあまあ、でもね、なんかそういうのは、縁があって、ええね、おもろいね。
面白いですね。どんどんまた仲間も、多分新しくこの FM ラハンのね、番組やっていくんじゃないかなと。
そう。他の番組もなんかゲスト来てほしいね。
そうですね。
まあ、那覇から来いってわけにはいかんでるけども。
私たちが生放送で、
行った時にね。
行った時に、みたいな感じでね。
なんか、この間行った時に、ビューティーサロンかなんかやってはるね。ゴージャスなんとかっていう女性。この後の番組やと思うんだけど。
はいはい。
ちょっとご挨拶させていただいて。車の中でラジオ聞いてたら。結構おもろかったよ。
あ、本当？あ、でね、私の音楽仲間も結構やってるんですよ。
あ
の、サラサジって言ってね、すごいかっこいいギターとサックスのお二人もね、あの、次の日、明日、火曜日やってるの。で、この間こっちでね、どこだ、チキンジョージで、イベントで一緒になって、そうそう、今やってんねんっていう話したら、なんかまたお互い、こう、アイディアしたいねっていう話したの。
ええやん、ええやん。
できたらいいなと思って。
ええやん、ええやん。まあ、沖縄行ったり、神戸来ても
う
たりね。
そうですね。
うん。いろんな交流が生まれてよろしいかと思います。
そうですね。
はい。
いやー、で、インフォメーションですが、
もう、前回もね、
年末のことしかないかな。
年末です。
はい。
もう、大晦日、12月31日に、もし関西方面にお越しの際は、ぜひ神戸の、大倉山の、ルリ公園。
はい、
もしくは、クスノキ寺。
はい、
もしくは、ラピスホール。
めっちゃある。
にお越しいただければですね。ジョヤの鐘が打てますよ。
そう。
ジョヤの鐘。カウントダウンライブやってますよ。
はい。カウントダウンライブは22時から、私、日月陽子からずっとね、素晴らしいアーティストが、どんどん後に出て。
どんどんね。
最終は、ブラボー志郎さんというね。
とかね。
はい。素敵な方が、カウントダウンしてくださって。そこから、ジョヤの鐘をつく人は、お蕎麦の無料奉仕があるという。
そう。
ね。
振る舞いね。
振る舞い。
うん。年越した蕎
麦。年越した蕎麦。
うん。
お正手作りってやつでしょ？
そういうこと、そういうこと。
絶対なんか美味しいっていうのみんな。
まあまあまあまあ、それはまあよく言われるんだけどね。もう丹精込めて1年かけて作っていくんでね。
そっか。
はい。
1年かけて。
うん。お正月のね、三が日もね。
はい。
お寺に来てもらうと、しぐれ雑煮という雑煮を振る舞ってます。お昼時。
美味しい。しぐれだから、これも大根？
こう、大根ですよ。
わあ。
もう大根たっぷり使いましたね。
うん。
そこにお餅をポンと一個入れて。
美味しいって。
で、土鍋で炊いて。
はい。
パホって出すんです。アフハフですよ。
それは、それだけ食べに来る人おるかもよ。
まあ、それもよろしいかと思います。
そうですね。
はい。
はい。お便り募集しております。メールは、naha.78078@gmail.com まで。もしくは、FM 那覇のホームページにあるメッセージホームより、 お送りくださいませ。
はい、
それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスおしょうでした。
私たちとはまた来週お会いしましょう。さよなら。バイバイ。